はい、いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーションの松田でございます。今日は4月の8日土曜日ですね。昨日今日はね、昨日一昨日かね、強風でね、花粉がすごかったんですよね。はい、近くにですね、工事のクレーン車がこう止まってるんですけど、クレーンがね倒れないかと思ってちょっとヒヤヒヤしたわけなんですが、今日もですね、午後からちょっとお天気崩れてしまって、少し時間が空いたんでね、ちょっとこのままだと音声が今月も取れないといけないので、この時間をですね使って、音声の方をお届けしたいと思います。3月皆さんどうでしたかね。私は本当にね、おかげさまでたくさんの方からですね、お電話いただきましたね。新規の皆様、それからリピートの皆様ね、本当にありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げたいと思います。はい、で4月に入ってから少しね、落ち着きましてね、ペースがスローダウンしたと、ね、いう感じかなって、思っておりますね。新年度がね始まったので、皆さん今ね、部署変わったり転勤したりね、それから転職したりとかね、また学生の方はね、新社会人としてね、今忙しいところかと思います。覚えなきゃいけないことがたくさんあってね、だ目の前のことにね、皆さんこう向き合うことでこういっぱいいっぱいなのかなって思ったりもしてるんですけど、なかなか、ね、その環境の変化についていけなかったりとか、新しいこう人間関係にちょっと苦労されてる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、こういう時にね、一番こう大事なことっていうのは、状況がね今どんなに辛くても必ずいつかは良くなりますので、はい、あんまりこう完璧にこう物事を考えすぎないことが大事かと思います、ね、100点満点を取らなきゃいけないって思うんじゃなくて、70点とか80点でいいんだって、今はね、そんな風に思って、やっていただきたいなっていう風に思いますね。はい、70点80点だと上司に怒られるんですよとかね、周りの人に迷惑かけちゃうんですよっていうところもあるかもしれないんですけど、それでもあえて言うんだったら、僕は70点80点ぐらいで、自分に対してね、丸ってしてあげてほしいなっていう風に思います。あまりね、自分自身を追い込んでしまうとですね、それでもね、もちろん、自分を追い込むことでそれがモチベーションになってね、どんどん成長されている方も中にはいらっしゃるかもしれませんし、それは人それぞれそういうことが苦手な方もいらっしゃると思うんですよ。気づかないうちにどんどんストレス抱えていて、気づいた時にはもう体がこう動かなくなっていたなんてね、状況になってたりとかですね、もう自分ではもうどうしようもない、自分で気づかない方もいらっしゃいますよね、そういう状況になっている時にね。周りの方もね、もう見てて、ね、ちょっとこの人、大丈夫かな、おかしいな、なんかね、元気ないな思った時には声をかけてあげてほしいなって思います。はい、なかなか自分では気づけなかったりするんですよね、そういう時ってね。はい、はい、ということでございますので、新年度ねスタートしましたので、またおそらく来週、それから、ゴールデンウィーク明けぐらいまではね、ご相談がまた増えてくるのかなっていうふうに思ってますので、私の方もいろいろと準備をしていきたいというふうに思ってます。またね、待機も午前中と夜間ですかね、いつも通りこう待機しておりますので、日中はですね、待機できるときは急遽待機するときもありますし、また急遽ね、予定が入って退席してしまうこともあるかもしれませんけど、 ご予約枠というのを取っているので、もし夜間なんかは特にご予約枠を使っていただくと確実にご相談いただけるのではないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で結婚相談事業の方なんですけど、こちらもですね、ホームページの方4月からちょっとリニューアルしまして、価格体系ちょっと変わりましたんで、はい、新しいこう気持ちでね、またスタートするわけなんですけど、先日ですね、仲間の、仲間っていうか先輩っていうかね、仲人さん、県外の仲人さんのね、イベントですね、婚活パーティーちょっと見学させていただいてきました。はい、片道2時間、行きですね、行きが2時間、帰り4時間かかりまして、帰りが渋滞にはまりましてですね、本当大変だったんですけど、でもですね、本当行ってよかったなと思いました。やっぱりその見たり聞いたりするのと、実際に目にね、実際の目でね、この目で現場を見るのって全く違いますね。で、あとリアルないろんなその、なんていうんですかね、リアルなその場で、直接その運営に携わっているスタッフの方からすごく貴重なお話とかも聞けまして、本当にこれ有料級 の, お話だったと思うんですね。本当にお話教えていただいて本当感謝の気持ちで、それもいっぱいなんですけど、今後 の, ね、自社 の, その運営にもこう生かしていきたいなっていうふうに思ってます。でなぜその婚活パーティー見に行ったかというと、今その結婚相談所にこう入会するのって結構ハードルが高いと思うんですよ。今回も価格改定させていただいたのもちょっといろんなその事情があったんですけど、 まあ、会員数をどんどん増やしていくのか、それとも、まあ、今と同程度 の、 あの会員数で、まあ、中身を濃く、ね、あのやっていくのか、まあ、いろいろ考えて、結果ですね、まあ、今一人でやっているので、まあ、どんどん増やしていくというよりはやっぱりその既存の会員さん、もう含めてこれから入ってくる方も含めてですね、もう大事にしていくと、ね、濃くそのお付き合いしていただく、成功に向けて、ね、関わっていきたいというところを中心にしていくと、まあ、これから新しく入っていく方に関しては、まあ、そんなにガンガンこう入会をこう促進するということではなくて、本当にご縁のある方ですね、そして1年以内にそのご成婚をしたいという強い思いのある方と本当にこう、一緒に、ね、その二人三脚でやっていきたいなという思いから、もう私が持っているそのこれまで、ね、培ってきた、まあ、インプットしてきたそういったもスキルだったりとか経験すべてそのアウトプットしていこうと思いますので皆さんにね、はい、まあ、それってまあ婚活だけじゃなくて、まあ、今後 の、 その夫婦関係、結婚してからの夫婦関係もそうですし、まあ、仕事というね、キャリアでもお役立ちいただけるようなそういった内容を皆さんにお届けしていこうと思いますので、まあ、まあ妥当なそのね、額にこう変えさせていただいたかなっていうふうに思ってます。ただ、まあ、中にはそういう方たちばかりではないわけですよね。どうしてもそのハードルがちょっと高くて、ね、まあ、人間って大体こう失敗したくないとか損したくないとか騙されたくない、大体この3つの心理があるって分かってきたんですよ。まあ、僕自身もそうですよ。やっぱりこう営業の方がたくさん来ます、普段からね。これやりませんか、あれやりませんかって来た時に、まあ、僕が始めた頃はよくね、まあ、集客とかね、もっと増やしたいなと思って、結構何十万とかってかけてお願いしても、なんか結果が出ないな、みたいな、結局授業料になっちゃったな、みたいなことが何回かあったんですよ。だから今でも、その営業が、の方が来た時に、その、騙されてんじゃないかとか、損しないかとか、ね、まあそこすごくこう考えちゃうわけですね。はい。まあ自分のそのね、生かし方っていうものもあるとは思うんですけど、でもすごく慎重になります。だから皆さんがその、結婚相談所っていうと、もうそれ、その名前を聞いた時点で、もうこう、ね、引いちゃうみたいな方も結構いらっしゃいますから、まあその、騙されてるんじゃないか、損するんじゃないか、ね、ね、何でしたっけ、結果が出ないじゃないかでしたっけ、何でしたっけ、もう3つですよね。その3つをちょっと解消を していただく必要もあるかなっていうのもありまして、まあ今後僕がちょっと力を入れていかなきゃいけないのは、結婚相談所っていうのは、どんな仕組みになってるのかっていうのを分かりやすく、その、まあ、活動する方だけじゃなくて、意外とね、親御さんが、その、反対されてたりもするらしいんですね。はい。やっぱりその昔のイメージがあると、なんか結婚相談所にこういる会員さんって、その結婚できない人がその登録してるんじゃないかっていうふうに、誤解されてる方がすごく今でもいらっしゃると。ね。まあ、実際はですね、今、社内恋愛とかですね、難しいんですよ。よくご相談いただくんですけど、社内でこう恋愛すると、やっぱりね、破局した時に、その、あれなんですよね、会社に居づらくなっちゃうんですよね。はい。で、そういうこともあって、皆さんね、その、外で、こう、ご縁を作ろうと。で、その場で、その、非常にこう、安心安全、身元もわかるし、プロフィールで年収もわかるし、スペックわかるし、安心安全な場っていうのがこう結婚相談所なんですね。で、しかも、仕事に集中しながらできますので、ね、お見合いの段取りだったりとか、日取りというのは、仲人が間に入って調整しますから、仕事に集中できる。まあ、交際の時もアドバイスがもらえる。うん。まあ、そう、で、自分に客観的な視点でね、いろいろアドバイスもらったりとか、お相手選びもしていただけるっていうことで、すごくね、活動していただいている方にとっては重宝していただけてるんじゃないかなっていうふうには思っております。はい。まあ、そういうところを、ちゃんとね、説明していかなきゃいけないなっていうふうに思っていますし、うん、だからもうちょっとその、結婚相談所のその PR ってわけじゃないんだけど、良いところをもっと知っていただく。ね、誤解を、解いていく。僕自身もこの仕事する前は結構誤解してるところがあったんで、やってみてね、今本当ね、素晴らしい方たちというかですね、結構有名な企業に勤めてる方だったりとか、観光庁の方だったりとか、普通に活動してますので、はい。女性の方も素敵な方、本当いいですよ。だから、女性は本当に好きな方が多いんですよ。だから男性が入っちゃうと、お見合いが楽しくなっちゃうんですよね。お見合いでいろんな人とこう会って話するのが。だから僕の中ではもう早くその成婚に向けて、やりなさいよと思うんですけど、なんか会うことが楽しい。目的みたいになっちゃう方が時々こういらっしゃるので、まあそこをそうさせないようにするのが、ちょっと最近はちょっと僕の課題だったりするんですけど、 はい。まあそこはね、今のところうまくいってはいるんですが、はい。まあそれとね、同時に、その先ほど言ったそのハードルがね、こう高い部分をもう少し下げてね、もっと気さくにこう出会って、出会いたいという方も中にはいらっしゃるし、そんなその結婚相談所にこう登録するほどお金かけられないという方のためのその出会いの場ですね、場作り、そういったことも含めて、ちょっと勉強してきたというところでございます。まあ、そういったことも今後ですね、進めていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、結婚相談事業はですね、まあ、そういうことで、まあ、順調にこういってはいますので、はい、まあ、こう皆さんがですね、必要としていたこうサービスというのは、まあ、全てこう揃ったと、ね、ご提供できるだけ その、まあ、体制が整ったというところでございます。これでまたね、もしまた人数が増えてくれば、また価格体系もう少しこうリーズナブルにしていって、まあ、たくさんの方をこうお世話させていただくためにスタッフを雇ったりとかね、うん、事務所を構えたりとかっていうことも考えなきゃいけないかもしれませんけど、まあ、今のところまだそこまではいっていないので、まあ、今私一人でできる限りのことを、まあ、今までこう僕がね、こうインプットしてきたことをアウトプットさせていただいて、皆様のお役立ちをさせていただきたいなというふうに思っている次第でございます。はい。で、キャリアに関してはですね、今企業さんと上場企業さんとですね、タイアップっていうか、はい、業務提携させていただいて、まあ、こちらボランティアなんですよ、実は。僕の方に何かこう仕事したからといって入ってくるわけじゃなくて、まあ、新卒のね、就活をされている方たちが、まあ、いろいろその就活に対しての疑問に感じていることを、その、まあ、私がその回答すると、まあ、私以外にもたくさんのキャリアコンサルタントの先生がいてですね、はい、まあ、それぞれ、得意不得意ありますから、まあ、私もね、これだったらお答えできるな、お役立ちできるなっていうものがあったときには、回答させていただいているという、そういったことをしております。まあ、これはね、まあ、皆さんが普段、お悩み相談であったりとか、結婚相談所で、お支払いいただいたものが、そういう新卒のね、これから社会人として頑張ろうとしている皆様の、まあ、ある意味、その支援になっていると。ね、いい形でその循環しているというふうにお考えいただけるとすごくありがたいなというふうに思っております。だから私もね、そこにすごくこう自分のすべてをこう注ぎ込むというよりは、まあ、結婚相談事業、それから、電話相談事業の中で、まあ、枠を取ってね、別途枠を取ってできる限り、そちらも、お役立ちできる部分に関してはお役立ちしていくという、そういったスタンスでやらせていただきたいというふうに思っております。はい。まあ、最近はそのね、まあ、ちょっと減りましたけど、人から何かこう言われた、ね、誹謗された、中傷されたっていうことで、ちょっとこうすごく落ち込んだりとかね、孤独を感じたりとかね、転職しようかとかね、まあ、いろんなそういう方がいらっしゃるかと思います。はい。で、まあ、僕自身もね、まあ、今こそ本当に、たくさんのその、応援してくださる方がこういらっしゃるので、まあ、ちょっと誰かがね、松田気に入れねえなったら、ちょっとあいつ、生意気だから、ちょっと意地悪してやろうみたいなね、方がいたとしても、まあ、それと同じかそれ以上にですね、応援してくださる方もいるので、あんまりですね、影響を受けることがなくなってきたっていうところなんですね。昔はちょっとふって吹けば、もう僕なんか吹き飛んじゃうような状況で、まあ、ちょっと辛い時もあったんですけど、まあ、今はですね、あまりそういうことがあっても、気にしないでですね、いられるという状況でございます。で、まあ、こういう相談って結構多いんですよね。誰かにこう悪口言われたりとか、中傷されたりとか、仕事で妨害されたりとかね、あるわけですよ。で、そういう時に、僕がよくお話しするのは、バラモンとね、お釈迦様のお話をさせていただいています。僕もこの話聞いた時、なるほどなってすごいわかりやすいそのお話だったんですけど、簡単に説明するとこういう話なんですよ。お釈迦様のところにね、バラモンっていう他のこう宗派の、お弟子さんが話を聞きに来たんですね。お釈迦様の話、説法を。そしたらそのバラモンのお弟子さんたちが、お釈迦様の話に痛く感動して、入信してしまうわけですよ。バラモンを抜けてね。そしたらそのバラモンのその、教祖っていうか、偉い人が怒って、お釈迦様のところに乗り込んでくるわけですね。ね、人の弟子取り上がって、みたいな感じで、もうこの世のすべてのその悪口みたいなのを、そのお釈迦様にこうぶつけるわけですよ。アックメリ。ね、誹謗中傷をぶつけるわけです。ね。それをお釈迦様はずっと聞いてるわけですよ。ね。で、最後もわらぼんがもう息を切らしながらね、もう言える悪口、世の中のすべてを言い切ったっていうぐらいまでになった時に、一言お釈迦様が、他にね、言うことないですかって言った時に、もうではないよ、みたいな感じで。まあちょっと少し話違うかもしれないですけど、まあ大体の流れとしてはそんな感じで、あなたはね、もしね、あなたの家に、 誰かお客さんが来たとしますと、うん、ね、バラモンが、さあそれがどうしたんだと、ね、でその時にあなたは何かその、まあ、お客様にねご馳走とか出しますかって言ったら、まあ、もうそれはお客様だからおもてなしするだろうっていうことでね言うわけですよ。はい、そうですか。じゃあもしね、そのあなたがね、手塩にかけて作ったね、料理、豪華なご馳走を出しても、出したときにね、その、あなたの元に来たお客様がそれを食べないで帰ってしまったとしますと。ね。そしたら、あなたはそのご馳走どうしますかって聞いたら、バラモンが、いや、家族みんなで食べるよって、食べますよって言ったんですね。もったいないからね。うん、食べますよね。うん。で、すかさずそこで、お釈迦様が言ったのは、私はあなたのその誹謗中傷を受け取りませんと。ね。つまり、私はあなたの誹謗中傷を受け取りませんから、自動的にあなたがそれを受け取ることになるんですよ。っていう切り返しをしたわけですよ。さすがっていうふうにね、私もそれ見て思ったんですけど、本に書かれててね。へーと思って。この世の中っていうか、まあ地球、僕らのその住んでる地球って、循環の星だと思うんですよ。循環。ね。まあ、気候もそうだし、ね、海流もそうだし、まあね、季節もそうだし、ね、人もそうだけど、お金もそうだけど、みんな循環してるわけじゃないですか。循環の星だと思うんですね、僕は。だからここに気づくと、損したとかね、まあそういったこともなくなってくるのかなっていうふうには思うんですけど、ね、誰かだけがすごくこうガツガツ儲かってても、絶対どっかでもう行き詰まるわけですよ。うん。なので、この循環っていうところを、すごくこう大事にね、してるわけなんですが、もうその言葉とかですね、が武器にもなっちゃうので、もう僕はすごい今気をつけてるんですけど、もちろん今はもう全然そういうことがないですよね。はい。もう5年も前っていうかもうね、かなり前から、まあそういうことはもうありませんけど、まあね、当然こういう仕事してれば、ね、ご満足いただけなくて、まあいろいろとこう言われることもありますけど、まあそれに対していちいちね、反論したりとか、相手をやり込めるなんていうことは、やっぱりその、まあ、失格、カウンセラーとかキャリアコンサルタント失格だと思ってるので、そういうことは僕はしないです。はい。まあ、ただね、国と国とか、もっと大きなこうね、範囲になってくると、会社のね、その仕事同僚同士とかだと、例えば外資系のね、会社に勤めてる人なんかだとさ、そのやっぱり自分の意見をはっきり言わないといけないっていうケースもあると思うし、国と国だと、やっぱりその国益っていうものがあるんでね、自分の国を守るために主張しなきゃいけない部分があるだろうし、まあそういうことも考えたときには、ケースバイケースというか、その場所とかね、状況によっては変わってくるんだけど、まあ個人個人だったりとか、まあその状況によってはね、もうスルーが一番っていうことも本当にあって、まあ僕はどちらかっていうとそちら派ですね。もちろん伝えた方がいいなってことに関しては、言葉を選んでね、はい、お伝えすることもありますけど、最終的にはこう相手がこうどう感じるか、ね、気づくかどうかっていうこともあるので、あまりこう、僕も無茶はしないようにしています。だから皆さんもね、これから、まあ、環境が変わって、新しい環境で、また新卒の方もね、会社にこう、勤めるようになれば、いろんな方とね、関わるようになるわけなんですけど、まあ、その中でね、ちょっとこう、悪口言われるとか、ね、何か批判されるとかね、怒られるとか、いろいろあると思います。はい。でも、それって、まあ、なんていうんですかね、僕の場合だと、まあ、ある意味、まあ、その方が、あえてね、嫌な役割をこう、買ってね、まあ、こう、言いたくないことを、こう、言わされてると。うん、まあ、誰に言わされてるってわけじゃないんだけど、よくよくその言葉も、深くね、読み取ってみればね、意図を読み取ってみれば、まあ、未来の自分にこう、役立つフレーズもあったりするので、まあ、そういうところがちょっとこう、探してみたりとかしてね、うまくこう、乗り越えていくのも一つの方法じゃないのかなっていうふうに思ってます。もちろん、自分にとって全然全く関係ないことだったら、まあ、さっきのお話じゃないですけど、もう全然スルーしちゃっていいと思うので、自分にね、その関係ないことだったら、相手にしないっていうのが僕は一番だというふうに思っております。はい。まあ、そんな風にね、ここ最近ちょっとね、いろんな方から、ちょっとね、誹謗中傷のお話とか、まあ、僕自身もちょっと仕事のね、足を引っ張られたりとかっていうことが、まあ、最近じゃないんですけど、ちょっと前にこう、あったりもしたので、まあ、ただそれに関しては、本当に、僕は全然影響がないことだったので、全然構わないんですけど、まあ、そういうことに関しては、相手にしなければ、自動的に、そのね、言った相手に戻っていきますからっていうことをまあ言いたかったわけですね。はい。ということでですね、 まあ、4月の、音声なんですけど、ちょっと時間が空いたので、お届けさせていただきました。またね、この4月の中でちょっとお時間あってお伝えしたいことが出てきたときにはお話をしたいと思います。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。